ここからは石田英二さんでございます。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。まずはこちらのニュースからです。大谷翔平選手が水原一平氏に関する声明で嘘という言葉を連発いたしました。メジャーリーグドジャースを解雇されました水原一平通訳の違法賭博疑惑について大谷翔平選手が声明を出しましたが、中日スポーツおよそこの11分間の声明で大谷選手が嘘という言葉を6度使ったと報じています。大谷選手全く全てが嘘という強い言葉で非難をいたしまして、まあ、正直ショックという言葉が正しいとも思わないと表現をいたしました。また水原氏本人もですね、前回のインタビューで自分は嘘をついた、大谷は自分のギャンブルや借金その返済について何も知らなかったと完全撤回したということなんですけれども、まあ今週特に本人がですね声明を出したというところが、まあ、大きなメッセージとなりましたけれども、
ギャンブル依存症について今日ちょっといろいろ皆さんにお伝えしたいと思いまして、はいはい、こういう、まあ、おそらく大谷さんがなんていうかびっくりしたともまだびっくりするもなんか何が起こってんねんという感じだと思うんですよね。
ショックとも
ショックという言葉も正しいでは何がどうなってたんやいうことやと思うんですけども、うんうん、それはきっと正しくって、でこのギャンブル依存症の人間が嘘をつくというのはめちゃくちゃあの基本の話でね、
うん、
ギャンブル依存症ってめちゃくちゃ嘘つくんですよ、
うん、
でちょっとその辺の話をしたいんですけども、うん、依存症これ、放送では
あのよくね依存という言葉が正しいと言われたんですが、はい、今はもうどちらでも
アクセントしてみると、うん、依存症の症がつくと依存症の
症が出ました。昔これ僕実はあの亡くなった野村さん、はい、野村刑事さんから報道の時に、うん、これはあの依存症と読むと言われて、はい、人生で初めてあこれ依存症ちゃうんですかみたいなこと言うた覚えはある。今だからその辺がちょっと緩くなって、はいはい、まあまあ、うん、どっちでも、うん、言いやすい方で言いますね、はいはい、依存症なんですけども ざっくり分けて物に依存すると行為に依存するというのがあって、うん、物に依存するのは一番分かりやすいのは薬物ですよね、
うん
うん、でね依存症もねどんどんこうなんていうかなあこれも依存症たるものかっていうのが広がっていくんですが、物質依存でいうとカフェインとニコチンが最近入ってきたんですよ。
なるほど。
それも依存症
なんですか？特にカフェインなんかですとあのエナジードリンクありますよね、結構いっぱい入ってますけども、海外ではねこう未成年にはエナジードリンクを打ったらあかんようにしようかとかいうくらいのカフェイン中毒依存症というのもやっぱり問題になってるし、ニコチンなんてねもうはっきりでタバコやめられへんというのは依存症やんか。でこれ日本で、ごめんなさい、世界で依存症やねって言われたのは1977年、比較的新しいよ。
まあ、新しいっちゃ新しい。
みんながタバコボコボコ吸ってだいぶ経ってからの話じゃん。77年では僕
から分かってきてってこと
なんだ。これ依存症やなってなってきたんか。でそれとどういったかプラスやめられへんだけじゃなくて何か生活に支障をきたすとか、いうことが出てくると依存症なんだけども、で行為の方は、一番分かりやすいのがこうギャンブルですね。で最近ですとあのスマホ依存症っていうのも、
それもほとんどの人がそう言ったってますけどね。
でねあのねいや僕思うねんけど、向こうから歩いてくる人間が歩いてくんのにずっとスマホ見てる人おるやんか、うん、俺あれ絶対依存症やもん。でも
歩きスマホはね
もう絶対危ないに決まってんねんけど、やるわけやから、うん、でギャンブル依存症なんですけど、これはもうあのギャンブルした時にドーパミンが頭の中に出てですね気持ちいいわけですよ、
う
ん、
はい、それは気持ちいい。
でよりドーパミンが出やすいような状況になるギャンブルっていうのもあるわけ、
うん、
じっくりやっていくギャンブルとね、まあ、いろいろあるんだけども、うん、でこのまあ先に嘘の話していくとね、じゃあちょっとうわちゃんね、うわちゃんも僕も小博打は好きです。
小博打です
よ。小博打大好きです、はい、小さな博打、
うん、
小博打大好き、はい、まあ松川さんあんまりやるって聞いたことないけども、例えば競馬でも僕は、午前中のレースは1レース300円までとか決めてる。
小博ちゃんと決めとくんですね。
いや、うん、決めとくというよりはそれで十分楽しめるなのが分かったわけよ。パチンコも今一発4円ですけども、玉1円パチンコでも十分楽しめるのが分かったから、もう小博打のもう僕もすごい、もう
でも石田さんはすごい見ててすごいなと思うのは、はい、大ハマりをして別になんていうの散財するとかね、
ないない、
自分の人生ダメにするまではやってなくって、う
ん、だからね、まああのギャンブル依存症の代表的なものが、まあ、競馬とパチンコなんですけども、やっぱりでもね、普通の普通だかしら慣れへん人は、うん、 それは結構生活のメリハリになったり、まあ、人生が楽しくなったり、
ちょっとした幸せのため、
そうそうそうそう、それはもう非常にうまく活用してはるわけ、大抵の人は。
はい、だから僕一時本当何年か前かな、20年ぐらい前は本当に自分、うん、あ、一歩手前違うかと思うぐらいパチンコハマったことがありました。
あれはね、僕も、うん、っていうのは、うん、そういうパチンコ台が出てきたんだよね、人間をはめてしまう、う
ん、でもね、今はだからもう全くもってやらないんですけど、パチンコに関して言うと、なんかね、もうずっと頭の中で画面が回ってるケースがありました。
わかるわかるわかるわかる、
脳の中でずっと
めっちゃわかる、
ずっと回ってるの、
めっちゃわかる、
うん、
じゃあね、うん、あのギャンブル依存症かどうかっていうのは、これちゃんとあの WHO とかがこう基準作ってるんですけども、うん、どのどこ行ってもね、9つのチェックポイント出されるんですよ、うんうんうん、9つのうち4つ以上あったら、はい、可能性大です、
はいはい、
ね、うん、ちょっとじゃあ言うていこうか、ざっくりね、ギャンブルで買った時が、まあ、嬉しい、興奮するでしょ、はい、だからどんどん賭け金が増えていく、でその次ギャンブルを途中でやめたりしたら、うん、落ち着かなくなる、
あ、なるほど、
その次ギャンブルをやめようと努力したことがある、
あ、努力するもそうなんです、
努力したことがある、
あ、
でふとギャンブルのことが頭をよぎるといいますか、うん、ギャンブルのことばっかり考えてしまう、
わかるな、
考えてしまう、うんうん、でさっきのそうなんか、その時はそうこの1個入ってたな、
入ってた入ってた、
5つ目、辛い気分をこう紛らわそうということで、ギャンブルをする、
あ、なるほど、
ね、その次ギャンブルで負けたら、うん、取り戻そうとして深追いする、
あ、これもあるね、あるある、
ね、その次ギャンブルでハマっていることを隠すために嘘をつく、
あ、
うんうん、まあのめり込んでるっていうのを隠すためにね、はい、俺そんなしてへんしてへん
っていう、ダメとは分かってるんですね、
う
ん、
そうです、
分かってるから嘘ついちゃ
う、ギャンブルのために大切な人間関係とか仕事とかを失ったことが、
あのね、
それよっぽどですね、
わざわざ嘘をついたら必然的にそこでね、信頼関係なくすことありますもんね、そうそうそう、
でギャンブルで、まあ、借金を作って誰かにお金を貸して貸してと言うた、
あ、
借金を作ってよ、それを返すために貸して貸して、これが9つなんですけど、4つ以上ありました、
いや僕は今多分多分とか大丈夫ですけど、
まあ昔そうちょっとやめたいなと思った、それこそ20年前のパチンコとかあったけど、
多分ほんまにその直前やったと思いますわ、
ね、あの頃は割とそうだったんですよね、だから業界もいろいろ変わっていったわけですけども ね、うん、でこれなかなか4つハマる人おれへんねんけども、今僕が9つ言うた中でギャンブルをハマってるために嘘をつくっていうのと、うん、ギャンブルで大切な人間関係を壊した、これは嘘があるからなんですよ、
そうですよね、
うん、嘘があるから、うん、でもう一つはお金を無心した、借金を無心した、これもおそらく、うん、俺ギャンブルで負けてるから金貸してくれとは言うてんはずなんですよ、
う
ん、
なるほど、そうやと思うわ、
ちょっと違う理由つけてとか、ね、
そうそうそうそう、
だってそんなん貸してくれるわけないもんね、
そうそうそうそう、
当たり前ですよ、
ね、で、はい、多分きっとそこで、うん、なんだろうな、重い病気に両親子供がかかってるとかなんとか言うんでしょうね、
でもう破綻してるんですよ、破綻してるけど、俺ギャンブルで破綻したから金貸してくれなんて誰も言わんわけですよ、
貸す方も絶対貸さないしね、そんな人に、ね、
帰ってくるはずない、そんなやつに貸して、うん、なので9つあるうち3つは嘘に関係してるわけですよ、
ほんまや、
結局嘘つきなんですよ、ギャンブル依存症の人っていうのは、うん、嘘つきにある意味ならざるを得ん、うん、ということになるんですけど、
嘘で隠そうとしていく、
そうなんですね、でその代償として、まあ、嘘からこう家庭が不安になるわけで、当然あの奥さんは分かってるから、うん、あんた何言うてんの、やめてへんがな、
うん、
ね、うん、例えば離婚とかなるかもしれんし、その本人よりも奥さんとか家族が鬱状態になる、
あー、なるほど、あの逆に言うと本人ってお気楽なもんですもんね、
そうそう、言うて、まあ、やめる言うたのに実はやめとれへんやないかいとかね、あと夫婦喧嘩ばっかりなりますね、そうすると、
ね、
そうすると子供がね、例えば不登校になったり、
あ、そっか、
社会不適応の症状が出たり、うん、子供がまあ言うたら被害を被る、うん、そういう意味でね、うん、そういうあの家庭になっていくというのもギャンブル依存症の特徴なんですよね、
なるほどな、あのそれで言うとね、というか、うん、結局その今回その水原氏がね、うん、嘘をついた云々と言った時に、うん、あのこれも最初の ESPN の取材に対しては大谷さんも知ってることだった、うん、なんなら彼が横についてたぐらいのまで言って、うん、世の中の人はなんでそんな嘘をつくんだと、うん、そんな嘘ってあると思うけど、うん、依存症ということだったとしたらそんな嘘もつく、うん、
つくんです。で本人依存者は言うてるでしょ、
うん、
だからここのこれくらい借金いったからやっと言うてるんだと思うんですよ、
うん、
これが1000万2000万のこれやったら認めてへんと思うよ、うん、依存者なんて。
その意味ではなんていうの、もちろんこれっていろんなこれから調査とか報道もあるんでしょうけれども、うんうん、一般的な常識でそんな嘘つくとかそんなことあるとかっていうものを超えたところに、
ね、ギャンブル依存者はもう絶対嘘つくんです。でもね、お酒、アルコール依存症の人は、うん、嘘つきようがないでしょ。ベロ酔うとるわけやから。
見たらわかる。
見たらわかる。ギャンブル依存症、あ、ごめんなさい。アルコール依存症の人、僕取材者の中で割と共通して多かった困ったちゃんは、
うん、
神社のおみきを盗んで飲む。
あらば。
これはね、僕神社のね、うん、あの取材してる時に、はい、もちろんそのご本人さんを OK で取材した時に、うん、もうこの神社でおみき盗んで飲んでましたよって言うから、
うん、
あのちょっと取材しようと思って、うん、神社に行って。神社の神主さんにこうこうこうで取材させてくださいって、
うん、
なんていう方ですか、
うん、
で、まあ、適当に、まあ、山田さんって来たら、うんうんうん、山田さんって言う人です、
うん、
どの山田さんですか、うんうん、もちろん詳しい言ったら、うん、あそうですか、まあ、いいですよって、いやすいません、うち山田さんだけでそういう人5人おるんですよどんだけおんねんってぐらい
神社のことは分かってるんですよ。
で共通する、
はい、
なんていうかな、うん、悪事というかあんのよ、うんうん、でギャンブル依存症は共通してるのはもうとにかく嘘つく、
うん、
でね、ギャンブル依存症って実はこれももちろんだからね、本人の意思が弱いわけでもないし、
うん、
なんていうかな、まあ、つまり同じことをしてでもギャンブル依存症になる人とならない人とおるわけ
です、はいはい、
うん、っていうことはこれやっぱり病気なんやな、
うん、
で実はこれあんまり大きなニュースにならんかったんですけど、今から4年前の2020年の4月から、
うんうん、
つまり4年前から、うん、ギャンブル依存症で病院行ったら保険が効くようになってます。
でもそれは診断されたらってこと？
診断されて、まあ、そこまでね、自分で行く人はね、ギャンブル依存症やし、
うん、
あの、なんとかこう治したいと思ってるわけやから、うん、ギャンブル依存症なんですよ。で
まあ、それでいうと本当今、アルコール依存とかもちろん薬物依存とかっていう、うん、まあ、ものに行っているところとね、うん、それから行為一つほら例えば買い物依存症とかっていうのも
行為は
そうだよね、世の中いろんなものに、まあ、これってハマるぐらいまでだったらいいんですけど、うんうんうん、それを超えた時に依存になるんだけど、人間ってそれでいうとハマりやすいものでもあるじゃないですか、です、趣味のものに関して言うと、
ハマることによって脳の中から何らかの物質が出てやめられなくなって、うん、ここは大事なんですけど、うん、日常生活に支障をきたすっていうことが大事で、
うん、
買い物を好きな人は、うん、買い物好きと買い物依存の違いは、うん、日常生活に支障をきたしてるかどうかなんですよ。
やっぱりいらっしゃいますもんね、クレジットカード持ってたら、うん、とにかく買いたくて買いたくてしょうがないっていう、うんうん、
でそれで経済的に破綻したらおそらく買い物依存の人も嘘をつくはず、う
ん、はいはいはい、
でね、やったらあかんことっていうのがね、あのギャンブル依存症の人に対して、
うん、
よくやっちゃうことなんだけど、特に家族、
うん、
借金作るじゃん、例えば、うん、消費者金融とかね、200万借金して国があれへんなったって、はい、どうなんかなら、うん、その時に例えば家族とか実家とかがさ、うん、そのもうほんまにやめんねんなお前、
うん、
ほんまにやめんねんなって言うて、うん、じゃあ今回だけは肩代わりしたると、ハロタルと、
うん、
ほんまにやめんねんなって、うん、絶対本人はやめるって言うん
ですよ、言いますね、
で 100% までやるんです。
100%、
はい、僕これでやめた人は聞いたことないです。
はぁ、
で大事なことはそこで、そこういう救いの手を差し伸べないことなんですよね。やった方一緒やから、それよりはお前これ病気やから病院行こうやとか、うん、自助グループ、
うん、あー、
男子会みたいな、
はいはい、ありますね、
ああいうのがあるんです、ギャンブルもね、うん、GA ってあるんですけども、うん、そこに行こうやって連れてった、うん、なんかその前にお前病気やでこれという自覚を持たす、
いやー家族だったらそこは認めたくないところ
もある。 100% またします、うん、それしてますと、でも余計にひどになります。
あ、なるほどな、まあ、でも本当にあのそれで困ってる方がいた時に石田さん言うようにその、うん、それは精神的に根性でなんとかだけではならんということですよね。
病気ですね、
はい、
もう一つ、うん、さっき言いましたギャンブル依存症は保険が効く病気です、
うん、だからまあ本当にその意味では、ね、ラジオ機の皆さんの中で心当たりの方という方も変ですけれども、うん、一度真剣に改めてそういうところね、
本人の性をもう超えちゃってるんでね、
だそうでございます、うん、はい、では続いてこちらでございます。小林製薬紅麹サプリの健康被害で亡くなった方が4人になりました。 毎日新聞によりますと、小林製薬の紅麹サプリメントを摂取した人から健康被害の報告相次いでいる問題で、小林製薬は28日、摂取との因果関係が疑われる死亡例新たに2人確認したと発表しました。これで死亡例は合わせて4人と広がりましたが、小林製薬28日同じく定時株主総会開きまして、小林明宏社長が多大なご迷惑をおかけしており、深くお詫び申し上げると陳謝いたしました。小林製薬今日29日午後2時に大阪市内で記者会見開きまして、小林社長らが健康被害の把握状況、今後の対応説明するということですが、うん、まあ、このニュースも今週後半、
うん、ずっとこれ、は
い、ずっとこれですよね。
どんどんなんか不安が広がっていってるん で、 ね、ちょっと整理しとかなあかんなということで、うん、紅麹というのは紅麹菌というのを、まあ、作るわけです。これカビの一種ですね、うん、まあ醸造食品、まあ、お酒とか、はい、醤油とか味噌とかには使われますし、うん、赤いですから、うん、色素として、食用色素として使ってます、うん、人間はね。でめちゃくちゃ古い付き合いなんですよ、この菌と人間の付き合いは、うん、はい、で、まあ言うたら人間とさ、人間ってそのカビとうまいこと付き合ってきた
んですよ、うん、だからそうですよね、そうですよね、
お酒もそうやし、うん、まあ、抗生物質もそうですし、でカビにしてみたら人間にとってええか悪いかんか知ったことじゃないわけやん、
まあそうですね、
で悪いのもおるわけ、
そうです、
ね、そこうまく付き合ってきたわけ、うん、人間は。で今回その、この紅麹については昔から付き合ってきたんだけども、実は、1979年、ずいぶん前です、うん、いつも僕79という数字が出たらいいんですけど、愛しのエリーが流行ってた年です。
なるほど、
ね、はい、ここの時に日本の研究者の方がこの紅麹菌からですね、うんうん、悪玉コレステロールを下げて、善玉コレステロール値は下げないという非常にいい、う
ん、いいじゃん、
悪玉コレステロールだけやっつけてくれるモナコリン K という成分を発見したんです。
紅麹から。
紅麹から。紅麹菌から。これはすごいなと。
すごいかな。
いうことで、まあ、この紅麹菌の研究が始まって、うん、紅麹菌そのものを使うということもありますけども、それよりもやっぱり研究者ですんで、どの分子がどう働いてるのかで、はいはいはいはい、お医者さんが研究したところ、うん、実は今超有名な高コレステロール治療薬、ロスバスタチンっていう小さい小さい粒みたいな、うん、あるんです、むちゃくちゃ有名、うん、世界で一番売れてるってええぐらい、
う
ん、
あ、そう、
この薬の開発に元になったのが紅麹菌が、なんでこんな悪玉だけやっつけれんねんっていうことを研究した結果生まれた、うん、はい、うん、4体分子構造、
うん、
でそれくらいのもんなんです、
うん、
で、これ血圧も下げることは分かってる、この紅麹菌、
はい、
だから昔から分かってるから、紅麹菌を食すということは、うん、そういう効果があるということになるわけさ。
そんな悪い話じゃないじゃないですか。
でところがね、免疫抗時期の中にはね、時々その悪いカビ毒、
うん、
これシトリニンって言うんですけど、うん、シトリニンっていうのを作ってしまいよるやつがおって、
うんうんうん、
これを、ま、間違って食っちゃうと腎機能障害を引き起こす。
いや、というと同じ紅麹菌の中にもええものと悪いものと、
そうそう、
出てくるケースがあるということです
ね。だからヨーロッパ EU なんかはサプリの中でゼロっていうのはなかなか難しいかもしれんから、
うん、
これぐらいのあたりにこれぐらいのシトリニンが入ってるまでしか認めませんみたいな、ほんのちょっとだからまあいいですけどもっていう基準決めてるし、スイスなんかはもうそもそもゼロやないとあかんとなってて、考え方ですよ。だからもう紅麹菌を使うことが禁止してます。
いくらいいのがあるかもしれないけれどもね。
そうなんですよ、
ですね、
うん、で日本でもこのもう10年ぐらい前にその話が出て、うん、ヨーロッパの動きね、
うん、
厚生労働省が注意喚起もしてるんですよ。紅麹菌はこういう悪さをすることがありますよ、
うん、
でだからもちろん小林製薬さん知ってました、
うん、
それは知ってますんで、うん、小林製薬としては紅麹のゲノムをこう解析してね、
うん、
シトリニンを作らない紅麹菌っていうのを作ったわけ。
すごいじゃないですか。
悪いもんだけは作らない、ええもんだけは作る。
すごいじゃないですか。
でそれでこのサプリを作ってたわけ。
ほなよろしいやんと、ね、なるんですよね。
だから不思議なのがこの一件があって調べたけど、うん、シトリニンは出てこない、
うん、
出てこない。違うってこと。
ほなじゃあ
だから未知の成分が、
あ、そういう言い方してましたね。
そうなんです。シトリニンが出てきたらそもそもおかしい。自分らはシトリニンを作らへん紅麹菌を作ったはずやのに、
うん、
作ってたとしたらおかしいわけですよ。
そうですよね。
出てこない、
うん、
で、用似た成分を作り出しとるのかもしれない、
うん、
まだ分かんない。そこはそのそれは例えば大きな容器で作ってたら容器の何かに原因があるのかもしれない、
うん、
分かんない、
はいはい、 だから実はそこも含めてこれからまた調査になるということですよね。そうやってるということ
ですね。で、まあ、まずかったなと思って、今のところそのまずかったなと思うのは、これ1月15日にお医者さんから小林製薬にあの報告があって、うん、で2月6日にそこからまあ3週間ほど経って、社長に、社長今こんなことが起こってます、うん、というのは一生懸命調べたんでしょう、うんうん、調べてどうも原因があるから、うん、で社長はこの間の会見で2月6日の時点でこれは回収になるなと思った。そうなんですけども、3月22日社長の会見から、うん、あ、ごめんなさい、報告から1ヶ月半経ってやっと発表してる、
うん、そうでしたね。
この遅さは絶対怒られる、
うん、
これは遅い、その早を回収しときいなっていうことなんですよ、
う
ん、
まあそうすると少しでも被害がね、うん、
これ分かれへんって、僕、うん、これは僕の想像ね、うん、僕の想像、サラリーマンとしての想像ですけども、うんうん、報告があった、すごい重篤な状況になってる人がいてますよ、うん、お医者さんから、
うん、
で調べた、うん、一人にまず絶対疑うんですね、これ、うんうん、だから出てこうへん、うん、それもそのはず、自分らは一人を出さない麹菌を使ってるはず、
うん、あ、なるほど、
でそれは作っとれへんな、うん、じゃあなんや、調べてる、うん、で分かれへん、本当やったら分かれへん、でも回収だけは急がなあかんかって、
うん、
ところが、
うん、
サラリーマンの気持ちとして、うん、弁護するわけちゃうけど、はい、社長に会見させるときに、うん、分かりません分かりませんの一辺倒でええにやろかっていうのがちょっと思ってしまったんちゃうかなと、僕は
ある程度答えられるようなちょっと調べるまで待ってください、
うん、そう一生懸命調べてたら、それでも1ヶ月半経っても分かれへん、そんなこと言うてられへん回収やとなったと思うんですよね、
うん、そうですね、まあ、どういうふうな形で体調が悪く買った、まあ、それこそ生病院、うん、でそれとこれとの因果関係っていうのがおっしゃる通り、一人認というものがなかったら、うん、ピンとつながらないわけですよね、本来ね、
この紅麹菌というのは一人認とは違う別の何かを作り出してるのかすらまだ分からへん、
うん、
全然分からへんから、うん、今まだ一緒だ、それよか回収を先に、それをもやっぱり廃しとかなあかんかったんかな
と、うん、いうところですね。
実はねこれね、はい、あの、うん、紅麹もさることながら機能性表示食品までちょっといろいろ影響出して、
はい、ではそのように、はい、うん、こちらでございます。消費者庁がすべての機能性表示食品を緊急点検へでございます。まあ、各紙報道ございますけれども、消費者庁によりますと2015年の機能性表示食品の制度開始後、メーカーが健康被害を公表して自主回収するのはこれが初めてだということなんですね。消費者庁28日届け出があるすべての機能性食品およそ6800点を緊急点検するという方針を明らかにしたということでございます。
まあ、うん、これもね、2015年にできた制度なんですよ、
はい、
この機能性表示食品、
ね、
それまで皆さん、うん、特保っていうのがあったと
思、ね、ありましたよね、特保
で同じようにね、うん、あの薬じゃないけど、まあね、例えば血圧が高めの人は2とかさ、う
ん、ありますね、
お腹の調子が良くなるよとかさ、
はい、
整えるとか、そんなかける特保ってあったんだけども、うん、それ非常に煩雑な、あの、まあ、もう
手続きだったり書類がいりますよね、
それがあったんで、うんうん、もうあの事業者の責任で、
はい、
安全性が確保されているということを前提であれば、
うん、
事業者の責任で科学的根拠を元に商品パッケージに書いていいですよというのが機能性表示食品、
はい、
逆に言うと国の関与はゼロなんですよ、
うん、
これは、
うん、
そうか、
皆さんの責任でやってください、
企業のね、
で書き方もだからお腹の調子をとと、うん、で今回の紅麹でいうとコレステロールが気になる方にぐらいの書き方がいいわけよ、
うん、
っていうのはずっと前から紅麹菌はコレステロールの悪いやつをやっつけることが分かってます、
うん、
ただ別にそこは新たな何かがいらんでも、紅麹菌っていうのはそういうものは分かってて、うん、薬までできてるわけだから、
うんうん、
だからそれもうそれで作りゃ欠けるはずなんですよね、
うん、
であとは例えばよくあるのがね、食後の血糖値の穏やか
に、はいはい、あります、あります、
あと血圧がどうだと
かありますね、
あれはあの何消化デキストリンっていうのを含んでたら欠けちゃうんですよね、
うん、
何消化デキストリンっていうのは一言で食物繊維ですわ、
うん、
これが入ってたら当然食後の血糖値は穏やかになるんですよ、うん、上昇が、だから欠けちゃうんです、
うん、
でこれもそれが悪いのかというのは分からへん、むしろ安全性の確保を前提にというところまで丸投げしてるわけです、
うん、
メーカーにね、
うん、
でそこを今回いやちょっと点検しましょうって言ったのはそこなんですよ、あの、うん、効果効能は おそらくあのもう昔から分かってることが多いんで、はいはい、安全性の確保の点検をするというんだけども、
うん、
そこまで今まで、まあ、国は何もしてへんのかなというのはあるんですよね、
うん、
でただあの じゃあ機能性表示食品が一気にあかんのかってそんなことはないんで、うん、まあ、なんでここに来てこんなガタガタしてるのかなと僕は思ってしょうがないんですけど、まあ、
6800点ね、それぞれ
7000歩なんですよ、うん、で特歩の6倍以上ありますんで、うん、件数多いんで、まあ、
うん、
よくあるのはね、うん、こうパッケージも書いてますけど、よくあるのはその同じもん飲んでるのに聞く人と聞かない人とおることは確かです。
まあまあそれはあるでしょうね。それこそ個人差はあるでしょうからね。
それはよくあるんだけどね、
うん、
であとパッケージの裏か見ると何かあったらここに連絡してくださいと必ず書いてるんです、うん、
これ石田さん、なんか改めてですけど、うん、今の話聞くと紅麹自体がもう根本として悪いもんではない、
そこが今調べてて、ひょっとしたら紅麹は我々が想像もせえへんだ別のものを作り出すことがあるのかっていうことを今調べてるわけです。
なるほど。
もう含めてね、
はい、含めてね。
あと誰かがもしタンクに何か放り込んだんであればこれ刑事事件になる、
また別の要素になりますもんね。別の要素にな
るんだよね。
あ、うん、なるほど。だからそこも含めて、
含めてやってる
という、はい、ね、まあ、というわけでその中では今日まだ小林製薬会見あるそうなんですが、うんうんうん、昨日から今日にかけてじゃあ何が進んだかというと、うん、まあ、どんなメッセージが、ね、社長から出てくるのかというところでございます。時刻6時58分回っています。続いてこちらです。カカオ豆の不作でチョコレート値上がりへでございます。読売新聞によりますと、カカオ豆の先物価格今年に入って2倍以上上昇しました。で主な要因なんですが、生産のおよそ6割を占めますガーナとコートジボワールで今年天候不順と病害によって生産量の減少が見込まれているとのことだそうで、2023から4年シーズンの供給不足37万4000トンと前のシーズンの5倍に達する見通しということで、うん、このカカオの専門家なんですが、カカオ豆市場パニックに陥っていると、需要と供給が改善するまで時間がかかると指摘しているということで、うん、日本でも明治がチョコレート菓子の値上げ発表しているということで、はい、今後も値上げの動き広がりそうでございます。ではそのあたりのお話どうなりそうなのか、7時の時報の後お伝えをしてまいります。7時のお知らせです。なんかチョコレートが値上がりすると言われても、うん、なかなかこうピンとこないところもあるんですが、うん、そんなにえらいことになってるんですか。
まあ、天候不順と、うん、あと病気、カカオ豆の病気がちょっと広がってる、はい、現在60歳以上の方で、
うん、
カカオ豆が高騰して、うん、チョコレートが値上げして困るってニュースを聞くと、うん、ウルトラマンにな、うん、ゲスラという怪獣がおったんや。
はあ、
ゲスラ、
はあ、
でこいつがね、うん、カカオ豆食いよんねん。
覚えてないわ。その今いたんですか。
もうね、ゲスラ、もう僕このニュース見た瞬間にゲスラ現るやで。で、あの、
いや、分かる人が、
あの、いわゆるね、面白かったん、はあ、ゲスラがカカオ豆が好きで、あの船の遅いよね、はあ、カカオ豆、はあ、でチョコレートがガンガン値上がりしていって、はあ、あの藤隊員がウルトラマンの、うん、女性なんですね、うん、だからあの怒ってはってゲスラのせいでチョコレートが値上がりするって。
ほんまや、うん、身長60メートル体重1万トン出身地ブラジルだそうですよ、ゲスラ、
はい、ゲスラ食いよ豆食って、まあ、今回ゲスラではなくて、天候不順 と、
まあ、ちょっと今のは言いたいだけでしょ。
いや、いやいや、どうしてもね、いやいや君がやな、あのピンとけへんから、いや、おいらはピンとくるで
と。あ、そういうことか。
あのカカオ豆がなくなったらチョコ値上がるのは、おいらは
ゲスラこんな顔してる、
うん、あ、そうそうそうそう、ちょっと魚っぽい、
魚っぽい、まあまあいいや、
で僕らはピンと来んねん、はい、だからで60歳以上の人、
はい、
ほんで、まあさっき言った1ヶ月で 50% 値上がったよな、
うんうん、
でもっと言うとね、2020年22年末やから、
うん、
ざっくり1年3、4ヶ月前から比べると 3.5倍、
は
い、カカオが、
カカオが、そう、それって単純にじゃない、うん、チョコレートが3倍になるっていうわけではないでしょ。それではないよ、
原料なんでね、うん、で日本の場合ね、まあ、いろいろ、まあ、ほら先物とかやからこの数字が、
うん、あ、そうかそうか、
おそらく影響出るとしたら来年ぐらい、
あら、
でも1年後にはもう高鳴ってる可能性ない、もしくはチョコレート最近なんかこんなちこかったけど僕あれやろ。
それで言うと日本って、はい、まあ、特にバレンタイン大ブームが2月に来るじゃないですか。っていうのに来年のちょっと気が早いですか、バレンタイン商戦とかは
確実に上がってるかちこなってるか。
はあ、僕らが思ってらっしゃる以上に業者の方は入れられるロットの数が多分えらいことでしょうから、
そう、あれもハーシーは値上げしたんよ、ハーシーは値上げすると決めたんよ、アメリカのハーシー、
ハーシー、ハーシー、そうなんですね、
日本の前に言われるとね、やっぱり消費者の人の、あの敏感やから、うん、結構して ちょっとこんなチクワだけで
ね。
あるよね。でね、このニュースはね、まあ、いろんな、まあ、経済新聞とかに出てて、うん、まあ、カカオがとにかくえらい子になってると、うん、でカカオがどんどんどんどんどんどんどんどん上がってたから、うん、先物で売った人がね、
うんうん、な
るほど、空売りした人が、
はいはいはい、
そんな人らが、うん、分かるかな、空売りでね、はい、これあのこれからもあのここも下がると思ったらさっき高い時に売ってしまうわけ、
うん、
今後下がると思ったらさっき売ってしまうわけ、うん、で下がったとこで買い戻すっていうやり方なんだけども、うん、いや王さんって、うん、めっちゃ高なってたからカカオ、うん、これ以上下が上がれへんで、
うん、
空売りしたらまたどんどんどんどん上がっていって、
うん、もう買い戻せないじゃない、
我慢できへんなって、だからもう高いのを買ってんねみんな、それもあんね、
うん、
あの高なってんのは、
だから先物市場のその混乱の中でということですね。
もうこれ以上上がれへんからさっき枯れるしたらええって言ってたやつが、もう上がってきたらもう耐えられへんって、まだまだこれまだ上がりしたから今買い戻して好転になってるから上がるっていうのは、
で投機の動きも絡んじゃった
んですね。かなり絡んでると僕は思ってるんですけど、実はカカオは今銅より高い。
ああそう、
カカオ1キロと銅1キロやったらカカオ1キロの方が高い。
へー、ってことは銅を食べるみたいなもんですね。
銅
よりもっと言えば、ね、
ええやつ。
銅メダルも、
銅メダル食べてるね。銅メダル、ある同じ重さのカカオにしたらカカオの方が高い。銅カカオメダル。
銅カ
カオ。これでね、
これどうなんですか。あのもちろんバレンタインとかっていうのありますけど、うんうん、こう日常我々の生活の中でこのチョコレートが、単純に値上がりしていくということですよね。
カカオ、まあもちろんカカオなんで、そのうーんココアもそうですね。
あ、カカオ、そうかそうか。
うんうんうん、だからなんかそういう
チョコレート味っていうのはあります
か。あるでしょ。
そういうものが
全部上がっていくはずなんですよ。はい、今上ちゃんって来年のバレンタインですよ、一番危なっかしいのは。
うん、
でね、このニュースはここで大体皆さん、まあ、言ってるんですけど、うん、ちょっとせっかくなんでね、うん、ちょっとせっかくこういうニュースなんで覚えておいていただきたいのは、実はカカオを作っている、まあ、さっき言ったコートジボワールとかガーナが、うん、まあ、多いんですけど、うん、アフリカのね、
うん、
ここでカカオを作っているカカオ農家の人っていうのはめちゃくちゃ貧困にあいでます。
はあ、
カカオ農家の人、この高い高いカカオ、うん、銅より高いカカオを作っている農家の人の1日の収入は1ドル以下です。
うんうん、
なんでそんな、
150円以下。
そうです。
1日
チョコレート1枚以下です。
そんな安く、
だからすげえ問題なの。
うん、
あの言われてるのはカカオ農家がもうすごい貧困の中で環境を破壊しながら作ってるのがカカオやと言われるんです。
環境も破壊して
る、ね、もちろん焼いたりするからね、あの森林を、
うんうん、で要はその値段で今の値段がだから形成されてるわけですよね。
儲かってるやつは農家以外におるちゅうことですわな。
そうですよね。
うん、でその実はあの貧困ラインっていうのは1日 1.9 ドルなんで、まあ、ざっくり290円ぐらい。
それでも300円以下ですよ。
そうです、
300円以下。1日でしょ。1
日ね。でその半分くらいですあの給料しかないのがカカオ農家の人なんですよ、アフリカの。
うわ、ほな変な言い方ですけど、チョコレートおいしいおいしいと言って食べている裏では、うん、それだけ泣いてる方がいらっしゃるっていう、
よ
くその犠牲の上に成り立ってるという。
そうなんです。よくフェアトレードっていうことがあるじゃないですか。です、ね、はい、あのちゃんとしたお金をそういう人たちに払ってあげようよっていう、はい、フェアトレードっていう言葉があるんです。あの、まあ、
そういう商品もありますよね。
ないですよ、いろんな、であるんですけども、もうチョコレートは割とそれの最たるもんで、こんなすごい値上げの話してんのに、
うん、
農家の人は1日1ドルで働いてる。
うわ、かといって値上げをしたからといってその人たちが潤うわけでも何でもないっていう、
は
い、
ちょっとここはなんでこうなってんのかっていうのはちょっとまた皆さん、まあ
そうですね、
注意してもらいたいと
思います。はい、わかりました。取れたてピックアップニュース、
こだわりの朝取れニュースをご紹介。まずはこちらの話題から。読売新聞によりますと、小林製薬の紅麹成分入りサプリメントをめぐる問題で、小林製薬は28日、定時株主総会を開きました。
はい、
総会では小林明弘社長が議案書を読み上げる際に涙を流す場面もあったということですが、うん、参加した株主の一人は、経営責任について聞いても言葉を濁すばかり、人も亡くなっているのに認識が甘すぎる、経営陣は責任を取って辞めるべきだと憤りました。小林製薬は今日午後2時から2度目の記者会見を開くとしています。
まあ、特に今週後半はこのニュースをですね、いろんなところで皆さんも見聞きし、はい、あるいはあの製品使ってらしたという方もおそらく、ね、
心配されてる方多いと思います。
ラジオ聴きの方でもいらっしゃると思いますが、はい、そのあたり、この後石田さんの深掘りのコーナーの中でもお伝えしていきたいと思います。
続いてはパワハラを認めたこちらの話題です。産経新聞によりますと、宝塚歌劇団の劇団員女性が急死した問題をめぐり、歌劇団側が女性へのパワーハラスメントを大筋で認め謝罪しました。遺族側代理人は記者会見を開き、反省すべき点は無数にあると当初パワハラを否定した歌劇団側の対応を糾弾しました。歌劇団の親会社である阪急阪神ホールディングスの島田康夫社長は会見で、厳しい叱責がハラスメントになるという気づきが劇団員になく、我々もそれを教えなかった、劇団の責任は極めて重いと再発防止を誓いました。
まあ、トップの謝罪があったということで、まあご家族ご遺族側の、ね、はい、皆さんもですね、一つの区切りというメッセージも出してらっしゃるわけなんですが、本当にもう時代っていろいろ変わってきてる中で、こういったその案件というのをですね、この宝塚のことだけではなくって、日本中含めてどんな風にして防止していくのかっていうのは大きなメッセージになりますよね。
うん、続いては過去2番目の規模となったこちらの話題です。毎日新聞によりますと、2024年度予算は28日の参議院本会議で自民公明両党などの賛成多数で可決成立しました。一般会計の総額は112兆5717億円で、前年度当初予算114兆3812億円に比べて減りましたが、うん、過去2番目の規模で6年連続で100兆円を超えました。また2024年度税制改正関連法も可決成立し、6月から1人当たり4万円の定額減税を実施することになります。
まあ、昨日予算成立を受けてですね、岸田さんも夕方会見をなさったんですが、まあ、賃金が上がることが当たり前の社会をどう実現していくのかというところ、はい、そのメッセージその通りだと思いますし、また一方で、国会ね、後半戦も重要な法案でまだまだ審議しなければならないものありますので、さあ後半の国会どうなっていくかですね。
続いては今後の裁判の流れが気になる話題です。読売新聞によりますと、ダウンタウンの松本人志さんが週刊文春の記事に名誉を傷つけられたとして損害賠償などを求めた訴訟の第1回口頭弁論が28日東京地裁でありました。松本さん本人は出廷しませんでしたが、閉廷後取材に応じた松本さんの代理人弁護士は、今後松本さんの本人尋問が行われるなら出廷を拒否することはないと思うと話しました。次回は6月5日に非公開の弁論準備が行われます。
まあ、昨日最初のですね、その裁判が始まった、口頭弁論始まったということで多くの方も傍聴に駆けつけたんですが、ゆえにこの民事の裁判の中ですから、なかなかその本人が出廷するっていうことって非常に極めて稀だそうでして、今ここにコメントある通り、とはいえそういうことがあるんだったら今後ですね拒否することはないということですから、証言に立つケースというのが出てくるんでしょうけれども、さあそれぞれ今まずどんな風にしてこの裁判をやっていきましょうかっていうところですから、そのあたりからだいぶ食い違ってるところあるようですしね、どうなっていくんでしょうね。
はい、続いては3月末での解散を発表したこちらの話題です。スポーツニッポンによりますと、お笑いコンビアマコインターが3月をもって解散することが28日所属の吉本興業から発表されました。吉本興業は、聖子と渚はそれぞれの道を歩んでいくことになりましたとし、聖子は当社とのマネジメント契約を終了し、うん、渚は引き続き当社所属のまま活動してまいりますと明かしました。
アマコインターのお二人はですね、松井愛の少し愛して、はい、愛ちゃんの番組でもね、レギュラーで来ておられたりもしてたんで、うん、その後東京行かれたんですけれども、そうか、こういう形になったのか、お二人が決めたことですから ね、はい、
進んでいただきたいと思います。続いてはベスト4が決まったこちらの話題です。デイリースポーツによりますと、選抜高校野球準々決勝が行われ、大阪桐蔭は1対4で兵庫の報徳学園に敗れ、4強進出はなりませんでした。報徳学園は準優勝した去年に続いて2年連続で4強入りしました。両校は去年の選抜準決勝でも対戦していて、報徳学園が勝利、去年秋の近畿大会準々決勝でも対戦し、この時は大阪桐蔭が競り勝っていました。
本当にナイスゲームで両チームともにというところだったんですが、報徳学園に軍配ということで、西谷監督がね、甲子園歴代トップの69勝を挙げたところで70勝目かかったんですが、夏に、その記録が、もっと言うと夏の大阪予選勝ち抜くことも大変なんですけれども、一方で報徳学園近畿の代表として頑張ってほしいね。はい、
はい、最後は一時閉鎖が決まったこちらの話題です。スポーツニッポンによりますと、日本相撲協会は28日都内で理事会を開き、元幕内北青鵬の暴力問題が起きた宮城野部屋を
当面閉鎖とし、宮城の親方や所属力士ら全員が伊勢ヶ浜部屋に転籍すると発表しました。期間は設けませんが、場所ごとに協会と一門で状況を確認するなど閉鎖解除も含ませました、
まあ、元横綱白鵬の率いる宮城の部屋こんな形になってしまったんですけれども、これもあのパワハラ問題から発展してきてということでね、まあ、本当にいろんな世界で今まであったことっていうのを見直す時代に本当になったんだなっていうのをこういうの思いますね。